Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。8月23日になりました。
はい、
ものすごいね、お便りが来てるんです。
はい、来てます。私の方も来てます。
はい、お願いします。
はい、オカメインコ SOS さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
真子さん、原田さん、いつも楽しみに聞いてます。先日の放送でビッグな松本隆さんがゲストで登場されて嬉しかったです。私は子供の頃初めて買ったアルバム、太田裕美さんのアルバムが松本隆さんとの出会いです。作品の魅力はもちろんですが、トークも味がありましたね。たっぷり聞けてスペシャルな半径500、素敵でした。
破れ傘さんからもいただきました。慎吾さん、原田さん、先日の放送ではあの松本隆さんがゲストに出られ、たっぷり話してくださったのが嬉しかったです。
あ、よかった。
自分の好きな歌詞とかちょっと書いてくれてるんですけども ね
嬉しい。
いや、もう8月の9日の放送ですけどもね、はいはいはい、作詞家の松本隆さん、ゆっくり喋っていただいてですね、すごくいっぱいいろんな人言われました。
もう本当に ねたくさんで、ご自身でもいっぱいあげてくれはったんですよね。
そうツイートの方
もね、はいはい、してくださって、 X に、はい、
いや嬉しいことなんで、ぜひ番組のホームページにアーカイブがありますのでね、聞いていただくのもいいのではないかと思うんですが、
はい、
いや、なんやなんや、冒頭からの過去の放送の話かみたいになってるかもしれません。初めて聞いてくださってる方は、初めまして、はい、サウンド版半径 500m という番組です。半径 500m というフリーマガジンが京都で非常に有名なフリーマガジンがありまして、はい、炎上さんはその編集長さんということで、
はい、
このフリーマガジンが面白い、これ多分編集長のこぼれ話はラジオっぽいんちゃうかって言って始まったのがこの番組でございます。
そうです。
そして炎上さんは、半径 500m 以外におっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも出しておられまして、はい、こちらのこぼれ話もお願いしようということで1時間番組になりました、
はい、
というわけでございまして、1時間聞いていただくとフリーマガジンのこともわかるし、その記事のこぼれ話からまた新しい情報が入ってきたりするという、そういうラジオ番組です。
そして原田さんは、
はいはい、私はですねサウンドロゴクリエイターと言わせてもらってますけれども、はい、聞いてください。1時間聞いていただくと、何者かが分かるという。
そうです。いっぱい原田さんのね、はい、歌ってくださってます。サウンドロゴがいっぱい流れます。
そうなんでございます、そんなことで2人でやっていくんですけどね、いや、そのフリーマガジン読んでみたいわと、京都ちゃうんやけどという方もおられるかもしれません。
はい、
どうしたらいいかというとですね、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方に毎週、
はい、
サイン入りで送らせていただいておりますので、お便りを送ってほしいと思います。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
番組の感想でも、最近思ってることでも何でもいいので送ってください。プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず、間違わずに書いてください。
はい、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m。 今日も
張り切ってまいりましょう。
サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文豪、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットグルーマー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して 豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社再建。
新婚編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介する、
はい、
ということになってましてですね、はい、まあ、あの一つのバス停を中心に半径500メートルで、まあ、特集が組まれるというフリーマガジン、
はい、
のその過去記事から編集長がこぼれ話をしてくれる、うんうん、つまりその記事はどっかのバス停が元になっている、
はい、
リスナーの方にはバス停はもう最後にしか言わないよ。つまりバス停当てクイズがちょっと含まれてるんです。
そうなんです。
最初にねバス停のヒントをいただいてます。今日バス停当てクイズでいい、
うん、そうなんです、
はいはい、じゃあヒントをください。
はい、ね、このあたり、このバス停のこのあたりはね、うん、あの昔あのカシの木がいっぱい生えてたって言われて
るんですよ。カシの
木が、カシの木の森があったっていう、まず一つそれがヒント、はい、そしてそのあたりは水田地帯やったんですね。
水田地帯、
はい、この2つが合わさってここの、バス停の名前ができてるんです。
できてんの、
はい、
全然わからないわ。
全然わからないでしょ。
カシの木の、
うん、
カシが入ってんのかな、
ね、どうなんでしょうね。
水田、
はい、
景色しか見えへんのですわ。
あ、ね、今はだからカシの木もないしね。
あ、そうか、
はい、
水田もそんなないの。
ちょっとはありますけど、その水田地帯ではないですね。
わかりました、はい、じゃあそこの何でしょう。
そこにあるね、まあ、上海仕込みの本格的な中華屋さんなんです。
中華ですか今日は、
はい、でここのお店ね、あの路線っていうんですけど、路線ね、
路線、
はい、でまあ、オーナーが深谷さんっていう方なんですけど、はい、この方ね、上海に渡って若い頃に、
うん、
でもみっちり修行して、
はい、
まあ、中華料理屋さんやりたいと思って、
うん、
修行してきはったんですけど、上海のレストランっていうのの話を私、はい、まあ、どんなもんなんやっていうのを初めてこの深谷さんに聞いたんですよ、
はいはい、
もうめちゃくちゃ面白くて、まず厨房に、まあ、普通のそんな大レストランじゃない、普通ぐらいの、はいはい、まあ言ったら例えば王将とかあるじゃないですか、
はい、
普通の大きさの王将ぐらいのとこですね、うんうん、何人ぐらい厨房に入ると思います。
あ、そういう意味な、うん、6人
あ、うん、違う40人。ひしめき合って
すごいじゃないですか。
本当に分業制やからなんですって。それは要するにこれだけをやるっていうのを決めて、
はい、
もうそれをもうプロフェッショナルに担当しはるんですよ。
へ
え。から例えばお鍋を振るという担当だけで12人いるとかね、う
ん、すごい。
もうだってもうバーって作りたてを本当にいっぱい注文が入るじゃないですか、
はいはいはい、
鍋なんていっぱい使うでしょ、
うんうんうん、
だからたくさんいるんですよ。でその中でも麻婆豆腐だけっていう人がいるんですよ。
ミスター麻婆な。
そうそうそう、麻婆豆腐だけをやる。あとチンジャオロースだけ、
はいはいはい、
だからもうプロフェッショナルですよ、
うん、
で一人一人役割が違うんですって。
うん、そうやな。
もう全然で自分自身はその上海でやるっていうんじゃなくて修行に来ただけじゃないですか、はいはい、そういう人には優しいんですって。その何でも教えてくれるんですって。隣でお店とか出さへんのが分かるから。
あ、なるほど。
そうだから特別によく教えてもらえたんですって。
ほなもうその担当変わったりできるんかな。
そうそうそうそうそうそう。だからもう、 うわ、こんなにもうプロフェッショナル各部署のもうこんなやり方でやったはんやみたいなのをもう目の当たりにして、うん、もう自分もこういう感じでやりたいって思わはるんですよ、本格的に、
はいはい、うん、
で本格的の一つは調味料なんですけど、
はい、
それが例えばラー油とか、
うん、
まあ、ドレッシングもあるし、なんか天麺醤とかあるじゃないですか、
は
い
は
い、
そうですね、
なんとか醤なんとか醤
って、もうそれぞれちょっとずつちゃうんやわね、うん、
それが全部手作りなんですって、シェフのそれぞれの。
へえ、なるほど、
うん、でそこがもう個性が出るとこなんですって。
なるほどね。
でこの方は今路線で全部手作りやったんでしょ。だから
なるほど、
もうすごくないですか。別にそれがこ う,
いやもう
食卓というかテーブルに置いてあるわけじゃないんですよ。
わかります。
厨房での、
はい、
使うものです。
だから調味料の解像度が一個深いってことやね。
そうなんです、ね、そうなんです。
それはもう本当に全然違いますよね。もう僕なんかもう本当袋に入った何味って買ってますから、もう調味料
ね。いやだから例えば辛いちょっとスパイシーなものでも、はいはい、辛いだけだったら嫌なんで、はい、お肉とか野菜の旨味でその辛みが味わえないと嫌やっていうことで、うん、もうすごく丁寧に作られてるんですね。
うん、もう食べたなってきた。
もうすごいでしょ。
うん、美味しそう。で、明らか美味しいしな。
そうなんです。で、ということだけじゃなくて、ここのすごいのは、その食べるのが日本の方が多いじゃないですか。やっぱり日本で、
はいはいはいはい、
なので、その日本人やったらちょっとあっさりしてた方がいいとか、
うんうんうん、もう
開発してのドレッシングとか、ね、開発してのジャンなんですよ。
それがわかるもあるもんな。できるもんな。
そうなんです。
開発してのジャン。
そう。だから日本人やったらこういうジャンで炒めた方がとか、
はい、
で、びっくりするのが青菜とかに塩だけで食べてくださいとかあるんですよ。
あるやな。
もうすごい美味しいんです。何もかもが。
いや、もう明らかに美味しいわ。
もうすごくて、うん、だから開店から結構な時間が15年ぐらい、もっとかな。今だったら20年弱ぐらいも経ってるんですけど、はい、その中で。開店当時のメニューは半分以下なんですよ。なぜかというと、
う
ん、その食べに来られた方の感想を聞いて、はい、もう開発なんですね。
ああ、なるほど。
だからこうよくこう自分が習ったものをそのまま出すみたいな感じあるじゃないですか、うんうん、じゃなくて、ま、地元の人大事にされてるので、その人らがこういう感じで、あ、じゃあそっちでジャンも作り変えますみたいな。
なるほどなるほど。うわ、
もう調味料も全部作り変えて、うん、という感じなんですよね。
自由自在やな。
はい、だからもちろん野菜も地場さん使って、地元の本当に採れたものを使って炒めてっていうのをなさってる感じで、多分中国の中華料理もきっと地元のものをいっぱい使われてるじゃないですか、はい、なるほど、だからそういう意味では味がちょっと日本人風になってても、うん、多分こうベクトルが一緒というか、
そうや、ね、やり方の基本ね。
そうなんですよね。すごいなと思って、で本格的にジャンから作った味にすると日本人好みにしてもやっぱり通じると、
うん、
あちらはジャンから手作りでこんな風に美味しく作らはんねんなっていうところが通じるので、本当になんか例えば餃子とかチャーハンとかいうものももちろん中華料理として美味しいけど、はい、だけじゃないいろいろな炒め物とかがあることを知ってほしいっていうのがこの方のモット
ー。みんなお腹減ってます今
ちょっとね、うん、
今日中華やなみたいなことになってると思います
そうなんです。もうすごく美味しくて、ぜひ皆さん行ってほしいです。
路線さんね、
路線さん、
バス停教えてください。
バス停ね、
はい、
片木原水月町。
うわ、なるほど、
わかりますかね。ちょっと西の方ですね。桂よりももうちょっと西なんですけどね。
そこの近くにある、
うん、はい、
路線という中華料理屋さん、
はい、そうです。
もうめちゃめちゃ行きたくなりました。
はい、
新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス片木原水月町停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけどね、なんか話聞いてたら、
うん、
この曲のイントロが出てきて、
はい、
この曲聴きながら中華食べたいと思いました、
はい、
デビッドボーイでチャイナガール。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
もう僕はね、うん、この曲が入ったアルバムでデビッドボーイに出会うっていう、ちょっと遅めなんです。
そうですか、なるほど。
そっから遡って、うん、うわかっこいい人やってどんどんなっていくんですけど、
でも名曲ですけどね。
名曲、
うん、
やっぱもう本当に素晴らしいと思いますね、
はい。
お送りしたのはデビッドボーイでチャイナガールでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。
日清電機。 よトヨトヨオタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都京都のカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえデジタル化経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに応えます早めの相談損はなしあなたを応援しかも無料しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで
新庫編集長の
記事について聞こう
このコーナーは僕原田博之が独断と偏見で新婚編集長の記事についてお尋ねするコーナーです
ありがとうございます
久しぶりにちょっとウェブをパラパラと見ておりましたらですね気になる記事が見つかりました、
はい、
半径の学校って書いてありまして
そうなんですそうなんです見ていただいてありがとうございます
これはね、はい、またどういうことなの入学できるのっていうね、ことでございまして
ざっくりしたね名前で
そうですよ
そうです、
まあ、細かい字だったのでそんなにちゃんと読まずに聞くことにしました、
はい、
これどういうことなの
紙面でもちょっとね小さくご紹介もしてたんですけど、はい、これ半径 500m 編集部による、まあ、ライター講座なんですよ
出たよ学校
そうなんですっていうのが、まあ、副編集長のクレさんとね、はいはい、一緒にいつもやっぱりこうライターさんをいっぱいいっぱいいろんなライターさんと一緒にいろんな仕事をこれからもしていきたいなと思っていて、うんうんうん、その時にすごくこう AI で今ねいろんな記事がちょっと書けるよとか言われてる時代にね、はい、私たちがいつもこう書いてる記事っていうのはなかなか書けないんでその書けない理由は何やろっていうのをクレさんともすごい長いこと話し合ったんですけど、
はいはいはい
やっぱこうまあもともとリサーチしてくるっていうのはあるんですけどね、はい、その後のその取材の時のまあインタビューの力っていうのはすごいすごい大切なんですよ、
はい、
インタビュー力ですねあとはまあ批判的思考力っていうのが2人の間で出てきたんですけど、うん、やっぱりこうこれってでもこうじゃないですかって思うちょっと疑問に思うとか、はい、そのままこう聞いてそのまま書くとかじゃなくてそこで
疑ってみる
疑ってみるそのおっしゃってることをあこれってこういうことにならないですかそうしたらとかね、うん、でまあいろいろあるんですけどそういう目線とかってすごい大事で例えばっていうことでいろいろそれをもう本当に取材する時のことからそれをまた書いていくっていう作業までどっちももうちゃんと体験してもらってまあ、私たちが伝授できるものは伝授したいなっていうのがこの半径の学校っていうもんなんですよね
これは副編集長、
うん、
講師
編集長と副編集長ですね
援助進行にも話は聞ける
あはいはいはいはい、はい、もちろんもうそんな大したなんかあれではないですけど頑張ってその私たちが今までやってきて
その取材の仕方
あそうです、ね、
取材のコツ、
はい、
掘り下げ方、
うんうんうん、
批判的精神の持ち方、
うんうんうん、
でその先にそれを込めて取ってきた取材を文章に起こすとこまでの工程を学んでいけるということです、
うん、そうですねまあそういうことですだから少人数で密に やりたいなと思ってるんですよ、はい、だからそんなこうわーってたくさんでわーってやるとかじゃなくて本当にもう個人的にやるみたいな感じでめちゃくちゃこう丁寧にやっていきたいっていうのがあって、
はいはい、
まずは半径500の編集のノウハウとかを、うんうん、まあもちろん伝授したいしあとはそのまあ添削みたいなものもねその時に、はい、書いてきてもらって手厚くフィードバックしていきたいと思ってるし、うんうん、あとはもうそのゼロから完成させていく原稿っていうものに対してのプロセス、まあ、そういうものもちゃんと言いたいんですよね
これでもすごい、
うん、
例えば学校で、うんなんか小さい冊子みたいに作りたいと思ってる人とかもいいし、
う
ん
う
ん、
あそうですそうです
ほんまに仕事にしたいと思ってる人もいいし
そう本当にそうです、ね、だから、うん、自分の思ってることを、うん、伝えるっていうのが結構大事やと思うんですよちゃんとその これをこう思ってますっていうことがちゃんと伝えられるかっていうのが割と大事で、はい、あの私とかクリさんとかってあの原稿を見て、まあ、お互いに赤入れ合ってとかやってるんですけど、うん、あの取材に行ってる人は分かっているのでどうしてもその細かなことが抜けがちやったりするんですね。パッと読んだ時にあの時の取材一旦と同じぐらい分かるかっていう、
ああそうね、
うん、すごい大事なこと で、うん、でそういうことも含めてあの
そうもうそれはよ、うん、もう歌詞でもねまあ分かるやろうって思ったやつは大体分からへんしね、
うん、そうなんですよね、うん、
でこれでもまだ分からへんかなぐらいでもやっとやし、うんうん、でも説明方も怖いしとかいろいろね難しかったり、うん、まあ、記事とかしはまた違うんでしょうけど、うん、そんなんを学べるなら嬉しいな。
で、ね、でまあ、またやっぱりその思ったことがこういうことが言いたかったんですよねみたいなのがすごい分かってもらえたりする時のその読者とのコミュニケーションっていうのはまあ嬉しいもんなんですよね、
はあ、
なんかそこがあのまあ、伝えて受ける人がいるっていうそういうまああの快感というか、うんうん、そういうものも分かってもらえるようになりたいので、で、いずれはやっぱり私たちと一緒になんか仕事する機会があったりとかいうことになっても嬉しいし、もちろんご自身のためでもやっていただいてめちゃくちゃ嬉しいし、なんかそんな感じでやろうかっていうことを話してめっちゃゆっくり考えたんです。
めっちゃゆっくり考えて、
そうものすごくあの何が必要やと思うとかどういうふうにしたらいいと思うみたいな、もうめちゃめちゃ考えてできたもんなんで、
それがペラッと記事になったんで、ついにね、
はい、
これは今聞いてくださってるリスナーの方で、
はい、
その学校は、うん、私行ってみたいと思ったらどうしたらいいの？
ね、半径カタカナでね、半径での学校っていうのをひらがなと漢字で入れてもらったら、うん、もうあのうちのホームページの中にポーンって飛びます。
飛ぶ、あ、飛ぶ
ね、はい、コーナーに飛びますんで、
なら申し込み方とかいろんな細かく書いてある。
あ、はい、書いてあります。なるほど、ね、ぜひとも、はい、
うわそうですか、これは勉強。年齢は不問？
はい、そうです。で、22歳以下の方はちょっと割引になるみたいなことになってますので、はい、
すごい、わかりました、
はい、
半径の学校で検索して、
はい、
興味のある方はね、
はい、
ということなんですけれども、まあ、こんな気になったウェブ上も含めた記事についても僕質問また考えてみたいと思います、
はい、
以上、新子編集長の記事について聞こうでした。
サウンド版半径500メートル、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣アン。絵はガハハウトウトキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
人に出会い地域に出会い響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届く玉
浦。おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の方々を紹介しているんですが、
はい、
最近ではもう出会ってもう記事になる前からもう来てもらおうという方がね、うんうん、ゲストに来ていただくことも増えてきました、
はい、
今日もゲストに来ていただいています。お名前お願いします。
はい、お座敷ロックンローラーバンヒロシです。
ようこそ。
ありがとうございます。
もうね、ね、もう知ってる人、バウさんや。みんながもうね、
そうなんです。
なってる方も
い
ると思います。
いろいろね、ライブハウスで会うこともあれば、はいはい、もうこの KBS のね、
ロビーで会うこともあれば、
もうしょっちゅうお会いしてて、はい、やっと出てきてくださったと思って、はい、もう本当に嬉しいです。いやいや、こちらが。ありがとうございます。
まずはもうお座敷ロックンローラーだけをね、バ、うん、ンと飛ばしていただきましたけれども、はい、バウさん何をされてるかだと初めて聞いた方に説明すればいいでしょうね。
あ、そうです。 ですね、うん、まあ好きなことを好きに、うん、好きにやってるおっちゃんなんですけど、
はい、
まあ歌の方は18にデビューさせてもらって今66、はい、これで、ね、48年間ロックンロールをやってるということですね。
そうです。
で C の方は、はい、まあ16から作ってるんですけど、はい、66で、今年で50年間歌詞を書いてるんですけども、初めて詩人っていうカテゴリーも、いただいたということで、
はい、
であとまあ映画祭のプロデューサーやっております、は
い、映画祭プロデューサーされてる、
はい、これすごいことやね。
いや本当にね、
はい、好きなことばっかりやってるっていう。
京都在住の、
はい、京都在住ですね。
それはずっとですよね、は
い、そう、まあ、若い頃はまあ東京でデビューしてなんですけど、うん、まあ、挫折組で帰ってきて、
いやいやいや、もう東京のそうそうたるミュージシャンがリスペクトして晩さんを、もう
本当に
もうすごいですから。だからこのね、なんでこう出てきてって思ってて、やっと出てきてくださることになったかというとですよ、はいはい、まず晩さん今年ね、いろんなことをなさるんですよね、
はい、そうなんですよね、はい、ロックンロールに、はい、ね、うん、カッコつけて66歳になったんで、スイートロックンロール年間ということで、
はい、
いろんなことしようかなと今年の正月に思いついて、はい、でまあこうもうこうやったらええやろとか思ってダーンってやってたら、あれよあれという間に半年超えて全部達成してしまいました、
ね、ほんまですか、
はい、
ちょっとその正月に思いついたやること教えていただいていいですか、
はいはい、
まあ、その先ほど言ったんですけど、16から書き留めた詩が1000ぐらいあるんですけど、それをこうまとめて詩集として出そうかなと。で言葉でロックっていうのは表現できるかなっていうことを考えて、言葉は私の音楽っていうタイトルで万葉詩詩集1975から2025っていうのを出させていただきまして、
これめちゃくちゃおしゃれなこの冊子でね、もうセンスの塊やなと。もうほんまこんな本はうちも出したいんですよ。
そうそうそう、サイズ感もね、
打ち合わせで晩さんがその冊子を見せてくれたら、炎上が図書館にいる子みたいになってもずっと C 読んでる、さっきから。
これね、16からっておっしゃいますけど、ね、
そうそう、
16歳ってまあ高校生じゃないですか。
そうそうそう、
その時にいわゆるその辺の紙に走り書きしてたってことですか。
そうそうそう、
それをいっぱいいっぱい残してたんですか。
残ってますよ、まだ。
それもうまあ普段のまた引っ越し時絶対やったらあかんことやから
、うん、
それ開けるって、
はいはい。それはなんかクッキーの缶とかに入れといたとか、
そういうことですか。
なんかその辺の空き箱とか、
うん、それを1個ずつ紐解いて、
そうそうそう
もう一回見て、
そうそうそう
で線の中いくつ選ぶはったんですか。線の中が
100やつ
100、
煩悩の
数
だけ絞り込むという。
これまた歌詞がいいの。
あ、そうですか。
なんでこんなにラブソングばっかり。
やっぱり素ですよね。素の気持ちでずっと書いてるっていうか、
もう私もちょっとこの
胸を打たれるタイプ、
タイプ。もう本当に
ラブソング、ラブソングばっかり。
そう、
好きなんですよ。
そうそうそう、ね、まあ戦争のことも書いてるけど、ね、それが結局はラブソングになるっていう、
そこに絶対ね君ととかいう言葉があったりとかするんですよ。
あんまり直接的には、
はいはい、
あなたをどうしたいとか言わへんねんけど、その周りのシチュエーションでそういうとこ分かるでしょ。
分かります。
もちろん分かりました。
いやもうこれおしゃれな、そうそう、
これ、はい、まあちょっと勇気もいりますよね。でも50年前からの自分と向き合う。
そうそうそう、なんかもうやってる間に恥ずかしくなって、こんな歌詞書いてたん俺とか思うんですけど、あとやり続けてるとなんかこうええやん、なかなかって思ったりして、で今の俺が、これに曲をつけて歌うっていうのはどうかなって、
はいはいはい、
先日それで一遍コンサートしたんですけど、すごい良かったですね、自分でも。
そうですか、ちょっとだけ自分じゃないみたいな。
そうそうそうそう、
でもやっぱり自分みたいなんですよね。
そうそう、全部書いてるんですけど、人が書いた詩のようなイメージで、これをどう表現したらいいんや俺はっていうミュージシャンの側の、はいはい、ね、側面と全部俺やったんやっていう。
すごいです
ね。こと
も同じミュージシャンとしてどうですか。
いやいや、もう、うん、お話がもうくすぐったい。くすぐったいです。
ねえ、ね、なんか同じことをこっちと思うことも。
そう、ボツになった曲とかいっぱいあると思うんですけど、
うん、
絶対捨てずに置いとく。
そうですね。
あとあと見て、あ、
今ならっていうことがありますからね。
そうですか。うん、 そういうことがあんやなずっとやってると、はい、
それが、まあ、まず本が出てきた、うん、そして、レコードっていうのがありまして、はいはい、でレコードっていうのはね、あの昔デビューして、はい、ソロアルバムっていうかソロシングルを作ったんですけど、うんうん、これがなんと懐かしいあのフォノシートっていう、
そのシートクニョッとするね、
クニョッとする、これで1985年に僕はこれでデビューするんですか、したんですよね、
はい、
バンちゃんとロックっていうやつで、でまあ好きなことをやってるんですけど、この頃からまあこういう写真とかもあって、あの小林明さんとか、
ほんまや、
ロカビリー3人男さんとか共演させてもらったり、
すごい、
は
い、
今もう実物がスタジオでは展開されておりまして、そうそうそう
そう、
これもうびっくり、あなたラジオなので、うん、あの普通、はい、図書館にいる人じゃないので説明してくださいよ。
いやでもあのいや小林明さんが、はい、バンさんこうやって肩組んで、そうそうそ
う、もう、大スターですからね、昭和、
いやすごいな、
この人はあの人ですよね、あのカナダからの手紙の人ですよね、
あ平尾雅樹大先生ですね、
はい
はい、
うわやっぱり皆さん
すごいな、これデビューの時の
デビューソロシングルなんですけど、
シングルの歌詞カードにその写真が入ってるんですけどね、はいはい
はい、でこれが85年、今からちょうど40年前、はいはい、の若い彼氏の頃の音源なんですけど、はい、これを、2002年に、元ピチカート5の小西野菜さんのレーベルから、
はいはいはいはい、
こういう、10インチっていう、トインチっていうね、ちょっと変形ですけどね、
はい、
LP のもうちょっと違うので、うん、
ちょっとだけ小さい LP より、
うん、なんかはい、この時から
これ2002年、この子からもうみんなこう友達がみんな寄ってきてみたいな、ね、
はいはいはい、
だから今からもう23年前ですね、
そうですね、あっという間に23年、
いやすごい、でもあのジャケット見てもやっぱこの刺繍がこんだけおしゃれなものを出される方はもう
最初から、ね、
うんと前からおしゃれやったんやっていう、
ね、無理じゃないね
こんなかっこいいのを出されてるんですね。
そして今年、
そして今年が、うん、そのこれを出してから40周年、うん、バンちゃんとロックを出してから40周年の記念に、はいはい、この7インチ版の、イカスデコイツっていうのを出させていただきました。
これもかわいいジャケットなんですね、はい、
これプレスリーのデビューアルバムの、うんうん、ね、あのリスペクトオマージュ
で、
うん、オマージュでやりましたけども、
絵がね、はい、イラストというかこれの彫刻版画みたいなことなんですか、
ね、キングジョーさんっていうちょっと有名な方に書いていただきまして、
すごいです
ね、で結構このイカスデコイツという曲が、うん、結構40年間あのロングセラーでヒットしてるっていうか、はいはい、クラブとかでみんなかけていただいてるんですけど、この一番最初のこのシートではちょっとペラペラやと音が、うん、
はい、
で今度トインチであの持っていくとちょっと荷物がかさばると、
なるほど、
うん、で7インチはないのかっていう問い合わせが殺到してたんで、
なるほど、
今回やっと
40
周年記念で一番いい音でリマスターして発売させていただきまして、
すごい、
一応あの僕東京 の, あのインディーズチャート4位ぐらいまで、
うわすごい、
さすがバン
さん、もう京都あと2枚ぐらいしかないんちゃうかな、
ほんまですか、
うん、
京都が誇るやな、
ね、まあまあ、全国にばらまいてるんで、
いやすごいことですよね、
う
ん、
そう、この前もあの福岡まで、あの、うん、営業で、うん、インストアで、ライブしに行ったんですけども、
はい、
すごいあのみんな喜んでくれて、バンイザシは実在してたんやずっとね、もう東京と京都ぐらいしかやってなかったんですけど、今年あのいろいろなとこを回らしてもらおうかなと思って、
うわそうですか、うん、素晴らしいですね、
そうそう、呼んでくれるみんなもいるからありがたいなと、
いや、うん、夢広がるわ
俺、
大丈夫ですよ、まあ、
こうやって
これもなん俺のためのおっちゃんとおばちゃんみたいな、
いやいや、でも ね、やっぱりこうやってこう自分の好きなことをずっと続けてるっていうのは、ね、ちょっとやっぱりどうですか今ね、
うん、
この年齢になられて、
はい、
ちょっと振り返ってみて、はい、その辺どういうふうに思われますか、
ね、まあ苦しかったけど、うん、ね、捨てんでよかったなみたいなことがありますよね。
何回か時期はあるんですよね。
ありますよ、ありますよ。
そ
が、
うん、そこをやっぱり好きやしこれやろうっていうのをずっと続けていく。そうそうそうそう。
で、まあまあこれも一人ではできなかったことなんで、
うん、
支えてくれる家族とか、うん、ファンの皆さんがいるからできるっていうことで、うん、うん、ありがたいなと思いながら、うん、もうちょっとやらしてねって感じで。
本当に
泣いちゃうわ、ね、
でしょ原田さん頑張って
泣いちゃう、うん、
あと2年ぐらいで多分あの芸能生活50周年になりますけど、
すごい、
それでまあイベントともうあと2年待ったら70になるんで、
はい、あの目白押しじゃないですか、
コキっていう、
コキっていう、
ね、コキコキロックンロールという曲を作ろうかなと思って、その時にだからもうちょっとだけ頑張らせてって感じ
いやもうちょっとと言わずね、その次にもまた企画が出てくるんだと思いますけれどもね、あのリスナーの方で、うん、興味を持ったとかね、うん、いう方、はい、バンヒロシで調べていただくので十分だと思いますけれども、ね、は
い、いっぱい出てきますけど、
はい、いっぱい出てきます、
はい、もうレコードもネットで買えるし、はい、あの刺繍もネットでも買えるんで、
はい
はい、カタカナでバンヒロシってやっていただければ
全部カタカナですね、
もう全部出てきます。
いや、
なんか映画祭のプロデューサーもされてる、
はい、そうそうそう、毎年やらせてもらってるんですけど、うん、
はい、
もともとは新京極映画祭っていうのが2000年ぐらいから始まってまして、でずっと僕お手伝い、映画好きやからお手伝いしてたんですけど、うん、なんとそれを引っ張ってた方が、2017年に亡くなってしまって、
そうです
か、でもう存続ができないっていう時に仲間が集まって、うんうん、でもっぺんやろうやないかと、僕らでやろうっていうことで、はい、もうお金も何にもないところから、うんうん、あの続けていこうと決めて、
はい、
であのやり始めて、で昨年やっと NPO 法人になりまして、
すごい、あ
の京都市と、はいはい、あの京都府さんと、はいはい、講演いただきまして、はいはい、今日街中映画祭っていうのを、はいはい、やっております。それの理事長でございますけども
すごいね、
全然貫禄ないんですけど、
いやいやいや、
好きな映画をやりたいなっていうか、うん、ね、昔からやっぱり映画館で映画を見るっていう行為がだんだんこう急須になってきて、
うんうん、
でね、やっと今ね、あのサムライタイムスリッパーとか、
あれね、大ヒットして、
うん、そうそう、あと国宝とかね、
はい、
お客さんがいるやないかと、
は
い、まだまだ映画やったらみんな来るんちゃうかと、うんうん、いうこと で、あの映画にスポットを当ててまして、で今年は12月の、12、13、14の金土日と、
はい、
京都府立文化博物館で3階フィルムシアターってところでやります。
ああ、そうですか、わ、はい、かりました。
文博で、
はい、文博でやります、はいはい、
これはエントリーをすることができるんですか。
エントリーでなくね、もう僕目線、
僕目線ね
今年のテーマはまだ9月から発表するんですけど、はい、さっきこのライトで言っちゃいますけど、
はい、
やっぱりあの
いい
暗い時代が続いてるんで、はい、スターの時代を思い出そうなんてことを考えまして、
はい、
日活、映画ロマンの方じゃなくって、はい、昔の日活活劇の方で、はい、まあ、石原裕次郎さんとか、はい、小林明さんとか、 あと泉雅子さんとか、うん、ね、あの吉永小百合さんとかの映画をピックアップして、
あ、なるほど、
はい、懐かしい映画
で銀幕で見る と,
見ると
ああ、みんなで見るということ で、
ね、
はい、なんかね、あの勇気もらう映画とか元気もらう映画とかをセレクトしようと思ってて、うん、なるほど、で若いあの昔の人はそれ見て懐かしいっていう思いも あるんですけど、今の若い人こんな映画見たことないわっていう人にも来てほしい、
なるほど、
うん、
まあ、出会いになりますもんね。
そうそうそう、あ、昔はこんな映画があったんや、見たなんでもいいし、人と人とのなんかこうつながりを映画で感じてほしいなと思ったりして、
12月楽しみです。
そうですね、12月の12、13、14、
はい、
ということになってます、
やりますね、
はい、皆さんぜひ覚えておいてください。
はい、もうまんぼでも話聞きたいんですけども、
はい、
時間の、
ね、パート2やりましょうか、
ほんまに本当にね、ぜひともと思いますけど、
はい、
やっぱり最後はさ、
はい、
曲をさ、
はい、
聞かせてもらいましょう、
はい、
ありがとうございます、
ということで本日どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
バンさんの方から曲を紹介してください。
はい、生かすぜこいつ、バンヒロシ、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
お風呂の新習慣、フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、癖になる3パックのフットグルーマー、じっと支え
えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずは自己紹介をお願いします。
はい、社会福祉法人南山城学園の理事長を務めております磯と申します。
ようこそ。来ていただきました、
ね。はい、多分リスナーの皆さんは あの曲や、
そうです、A はガーやっていうね感じかもしれませんけれども、
そうなんです。実はあの先日ね、はい、私たちあの南山城学園さんの創立60周年記念式典祝賀会でご一緒させていただいてまして、いやもう
感動でした、
はい、私司会をさせていただいて、はい、もう本当につたない司会で本当に申し訳ないです。もう
どうだったでしょうね、炎
上司会。いや本当にあの盛り上がって当日は本当にお二人にあの盛り上げていただきまして本当にありがとうございました。
もうありがとうございます。
あの私どもも60周年という節目でもありましたので、うんうん、まあ、あの式典ではあの創設者の思いを振り返りながら、うん、はい、まあ、私どものコンセプトである人を支えるのは人しかいないというようなことを、まあ、参加された皆様と共有できたことが大変良かったなというふうに感じております。でその際に、うんうん、あの私の方からは、はい、まあ、これからの法人の歩みと、うんうん、これまでの歩みとこれからのビジョンについてお話をさせていただきましたが、その後の祝賀会では大変お二人にですね、うん、あの会を盛り上げていただきまして、
ありがとうございます。
本当に皆さん喜んでおられました。ありがとうございます。
嬉しいです。
まあ、炎上さん司会 で、
はいはい、
で僕はその余興という形で歌を出して歌われたんですけど、はい、
そうなんです。
その前のやっぱりお話がね、うん、ビジョンのとこが、
いや普通ね、ああいう時のビジョンって本当に固い、例えば売り上げをこうするああするとかね、そういうことに陥りがちかなと思ってたんですが、もうそんなことなくて、なんか職員さんと利用者さんとこんな風に気づいていきたいこれからもっていうような、あの非常に分かりやすくて明快で、でなんかあったかいあのビジョンだったので、もう聞いていてあのどれもこれもが固くなくて、あの本当に宴会に入るまでもが
そうですよね、
全然なんか良かったなと思って。
磯理事長は固くせんように心がけたりされてるんですか。
そうですね、あの一番最初の冒頭 の常務理事の挨拶の時も、うん、まあ、彼はあの吉本興業のミスター遅れによく似てますからまずそれをちゃんと言えという指示をしながら、あの会が、和やかな会にしていきたいなというのが、まあ、一つのコンセプトでした。
いや、よかったです。
嬉しかったですね。なんか、はい、そのサウンドロゴを演奏するっていうことをさせてもらいましてですね、うん、はい、まあ、それ理事長もおっしゃってましたけど、人を支えるのは人しかいないっていう言葉がそのロゴに入ってますので、うんうん、僕もそのお話聞きながら、あ、この話の後にサウンドロゴ歌わせてもらうの嬉しいなって思いました、
ね、ありがとうございます。
なんか本当つながってましたよね。
そうなんですよ、
あの最初のビジョンとかもう歩みをお話しされた後にあの言葉の曲が流れるっていうことが本当にうまくね、そうそう、いい感じに伝わってよかったなと思ってたんですけど、
これもあの、はい、リスナーの皆さんにどうしても報告しなあかんのですけども、このとまあ、通常ね、
はい、
作らせていただいたサウンドロゴを、はい、まあ、今回だったら、60周年という記念の時に歌わせてもらう、うん、ここでもう、まあ、もうやっと認められたみたいなことなんですけどなんとですよ
あの日ね、
あの日、
はい、
磯理事長に歌っていただくという。
そうなんです。それであの、ね、よく社長様がどっかで歌われたりとかもあるので、あのあきっとそういう感じで歌われるんだろうなと私も思ってたんですが、もうシャレにならないぐらいうまかったんで。
いやもうすでにあのお酒がだいぶ入っておりましたので、
ちょっと とね
恥ずかしながらあの原田さんのギターに引っ張られてい
やいやいや
ちょっとびっくりしました、ね、あの本当にうまかったの
あのその後歌うのがちょっと緊張するっていう感じに、ね、なるぐらいのもう本当に
サプライズでした。
嬉しかったですけどね、うん、こんなにちゃんと覚えてくれてはるんやというね。
かなり練習を積まれたんですかあれは。
そんなことはないんですがあのただ私自身が驚いたのは、うん私どもの利用者の中にラジオ好きの方がいらっしゃいまして、
はいはいはい、
でその方があのラジオを聞いてると南山城学園の歌が流れたよとスタッフにおっしゃってられたのが、まあ、非常にやはり、マスコミの影響力って強いなと思って、まあ、改めて感じた次第です。
いやそんな言っていただいてね、もう私たちもめちゃくちゃ嬉しいです。もう本当に
そうですね、
うん、
まあラジオで知ってもらう南山城学園っていうのがあるんですけど、うんうんはい、今日はもう磯総理事長来ていただいてますからね。より深く
そうなんです。うちのね、取材させていただいた記事にもこの間大学生をちょっとあのインタビューに一緒に連れてまいりましてお話聞いた時につな地域のつながりとかサードプレイスという言葉が出てきましてね、うん、それがすごく読者の方からも印象的でっていうことがあったので今ちょっとそういうことで、まあ、理事長がお感じになっていることとか教えていただけたらなと思うんですが。
そうですね、やはり福祉というと、うん、皆さんなんとなく介護とか障害とか、はいまあ、保育とか、まあ、そういうことをこう皆さんイメージされるんですが、
はい、
実は我々はそこの、エリアにない活動っていうのが、まあ、結構しておりまして、
はい
まあ、代表的なことで言いますと例えば大きな地震が起こったりしますとですね、はいはい、災害支援に行ったりとか、うんまあ、そういうこともしてるんですが、まあ、平素では、まあ、その障害者の方々がもっとこう生きづらさを抱えている彼らがもっと地域の中に溶け込んでいけるような、まあ、そういうふうな計らいを我々としてもサポートしていきたいなと思ってるんですが、まあ、私ども法人としては京都南部を中心にさまざまな事業を今展開してますが、
はいはい
まあ、その中で、京都の、市内でいうと伏見区宇治、そして常陽、まあ、この3箇所でカフェを運営をしております、
はいはい、
でそこのカフェでは障害のある方がスタッフとして働きながら、うんまあ、地域の方々と自然につながることができる、うんまあ、いわば、まあ、今お話のあったサードプレイスみたいなところを、うんはいまあできるだけ作っていきたいなと、うんまあ、そんなことを思っております。
なかなかこう、うん、福祉の現場っていうのと地域の日常っていうのね、うんうんうん、ここがつながるっていうのとか、うん、多分大きなテーマですよね。これから本当に大事なことなんだと思いますけどね、う
ん、でもなんか日常の中に本当に溶け込んでいった方がそれこそそのいろんなことが起こった時にでもなんか特別ななんか感じで集まるとかじゃなくって自然な助け合いとか触れ合いが、ねうん、できるような気がするのですごい大事なことかなと思うんですけど、
まあ、おっしゃる通りで、はい、我々としても今言いましたその福祉の枠をこう超えていきながら、
はい
まあ、人が集まる場所、まあ、そういったことを進めながら、
うん
地域に根ざした、まあ、そういうふうな福祉まちづくりっていうのに、まあ、一翼を担いたいなというふうに思っています。
はい、
まあ、福祉というと皆さんねちょっと硬い感じになるんですけれども、
うんう
ん、実はやっぱり特別なものではなくて、
うん、
本来日常の中にあるものだというふうに考えておりますし、
はい、
まあ障害者の中でも今例えば地域の茶畑とか地場産業とも連携をしながら障害のある方が地域を逆に支える存在として活躍できるような環境も作っております、は
い、これ取材させていただいて本当に驚いて、うん、ちょうど南山城学園さんのあるあたりが茶畑がね地場産業であるんですよね、うんうん
はいはい、
それをやっぱり担い手が本当に不足している中で、うん、利用者さんとかが本当に一緒になって、うん、本当地域を支えるべくいろんなねことをしてくださってるんですね、うん、本当にもう本当支える側に支えられるだけではなくて支える側にもなられてるのでなんかそうやってこう交代でいろんなことが どちらもあるっていうのが
ね、まあ、ほんまに溶け込んでいく感じですね、
うん
まあ、障害のある方であると、まあ、どちらかというと、
うん、
もう全て支えられている側というような、はいはいまあ、イメージがあるんですけれども、まあ、彼ら自身の、まあ、持っている能力を引き出しながら、うんまあ、少しでも地域に還元できることそれが彼らの、まあ、生きがいとか まあ、今風に言うと自己肯定感っていうんでしょうかね、まあ、そういうふうなものにつながっていって、うん、まあ、福祉が地域の皆様にとってより身近なものになっていければいいかなというふうに願っています。
うん、だからなんか皆さんそうなさるときにすごい南山城学園さんも入って施設のまず空気感とか感じ建物全ての環境もいいんですけど、そこで働く人ってっていう人の環境をあのビジョンで申し上げましたけど、ものすごく考えられてますよ ね、 そ、 ね、そこもちょっとお聞かせいただけたらと。
我々は仕事としてやっておりますけれども、うんうん、まあ、今言いましたように、地域での活動、うん、例えば私どもの活動を小学校のところへ行って福祉教育をしていくとか、はい、まあ、もちろん子ども食堂とか、まあ、そういうふうな活動をいくつかしてるんですけれども、はいはい、まあ、そういった活動をすることによって、福祉系の学生なんかが、うんうんうん、あの魅力を感じてくれて、まあ、人材の確保、今人手不足と言われてる、はい、うんうん、おりますけれども、まあ、そういった意味で、まあ、そういった活動が人材の確保にもつながっていきますし、うんうんうん、まあ、我々のコンセプトを、まあ、理解をしながら共に仕事をしていきたいと、人を支える、まあ、人として、まあ、成長できるような環境を、まあ、学生にも作っていきたいなと思っています。
これもこういう話を、ね、うん、その場でね、まあ、ネクストビジョン2035ということで語っていただいたので、うん、僕もすごい感銘も受けたし、うん、で実際に初めてこう踏み込んだ時に、うん、あの学園の方に ね、 そうですね、そういう空気を、うん、あのもっと直感的に感じられるっていうのが素晴らしいなと思いますね。ありがとうございます、はい、
本当に何かイメージしていたあの福祉っていうイメージとそのあここがそういう施設でこんな人たちが支え合ってるのかってい う、 そ、 う、ね、うん、それに出会った時の感覚が本当に違って、だから多分学生さんももう見たりするともうだいぶイメージが、あ、うん、こういうところでこういうふうに助け合っていくんやなっていうのが分かってもらえるんじゃないのかなと思います ね、 ね、
あの、うん、確かに、まあ、福祉に対して、まあ、以前から比べますといろいろなこうお金が公的なお金がね、うん、はい、入るような時代になりましたけれども、うん、やはり制度がめあの充実してきたりとか、うん、まあ、いい設備ができたとか、うん、まあ、そういうことは確かにあるんですけど、最終的にはやはり、まあ、やはりあの製造業ではありませんので、うん、まあ、人を支えるのは人しかいないと、うん、まあ、いうコンセプトを、まあ、これを持ちながらやはり我々としては利用者様との関係性を、うん、しっかりと紡いでいきながら福祉の本質というものを、まあ、探求していきたいなと、まあ、そんなふうに思っています。
なるほど、はい、いやもう十分伝わってるしまだまだ聞きたいっていうね気持ちあるんですけども、
はい、
実は時間の方が来てるんですが、はいはい、私わがままを今日ね、はい、言おうかなと思ってまして、
はい、
せっかく来ていただいて、うん、こんなにうまかったうまかったと口だけ言うのもなんなのでお別れの前に
はい、はい、
一緒に歌わせていただけないでしょうか理事長。
もう本当に
ものすごく今ハードルが上がっていてもう恥ずかしい次第でありますが、まあ原さんにサポートしていただきまして、
はい、じゃあちょっとやらせていただきたいと思います。
はい、
ワン、ツー、スリー。
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に来て、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。どうでしょうか。
素晴らしい。
ありがとうございます。いやもうね、皆さんお気づきではないかもしれません。理事長が歌ってくれました。
嬉しい。サウンドロゴがこんな感じ
でね。いやほんま、もう
なんか鳴っていくのが嬉しい。
鳴っていくのが本当に嬉しい。ね、
これ公共の電波で流れるの恐ろしいな。
というわけで最後にもう一度名前をお願いします。
はい、社会福祉法人南山城学園の磯でございます。今後ともぜひ私どもの法人可愛がっていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出しさっぱりしたタレでより美味しく感
だ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。はい、もう
素敵な人、楽しかった、本当に
あっという間に終わりでございますけど、お便りが来ている、
はい、そうなんです、はい、いい年してあきちゃんさん、ありがとうございます。炎上さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
ムーンライトクラブ in 長寿庵、見てきました。
うわ、ありがとうございます、
はい、一度見ていますが、ストーリーも分かっていますが、トラさんと同じで笑わせていただき、ポロリとさせていただき、見終わった後心が温まる映画でした。
今4作あって、ムーンライトクラブって、ね、はい、時系列で1作目からあの火曜日にやってましてですね、はい、今1と2が終わったんですけども、うん、8月の26日がパート3、はい、ムーンライトクラブインラブというですね、はい、で9月の2日がムーンライトクラブインニューヨーク、う
ん、はい、
京都の京都シネマ、
はい、
市場からスまでやってます。よかったら来てください。
ぜひ皆さん来てください。
ありがとうございます、はい、お便り嬉しいわ、
ね、
ラジオ聞いてますよ、人がね、いっぱい来てくれるんですよ、
ね、嬉しいです、本当にありがとうございます。
舞台挨拶してますので、よかったら来てください。
はい、
はい、ということで、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、はい、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃん、それぞれ1冊ずつプレゼントしていますので、プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに書いてください。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで、午後5時からお送りしてきました、サウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。